ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第63回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、夏休み中学生相談室ですね。
はい、中学生になります。
はい、中学生の相談室はい、では早速質問を紹介したいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
今回の1学期末テストは、去年の学力診断テストや3学期の期末テストよりも大幅に点数を上げることができたのでよかった。21個の勉強法などを使って勉強したのですが、21の勉強法とは一体誰が生み出したのですか。最近部活で後輩である1年生が1学期の期末に行われたテストの結果のことをよく聞いてきます。点数が良かった後輩には褒めたりするのですが、点数が悪かった後輩には何という言葉を返してあげるのが適切ですか、という質問。
後輩思いの先輩だな。
そうですね、
いいですね。
確かに確かに、はい、で2つ質問ですよね。
はいはい。
21個の勉強法とは一体誰が生み出したんですか、ということなんですけど、
そもそもこの21個の勉強法って言われても、
分からない、
多くの人たちが分からないです、このポッドキャスト聞いてる方
って
。
そうですね、はい。
まずそこから入りたいと思うんですが、学び研究所の中で、中学生たちに勉強方法を教えるっていう時間があるんですが、はい、そこで伝えているものが21の勉強法っていうのがある。今年の夏セミナーでもね、披露させていただきましたが、時々ねお声かけてくださったところには、アウェイで出張でそういったお話もさせてもらうこともありますけれども、その21の勉強法を、今回の質問者は使って勉強して点数を上げることができたということですよね。でそれをそもそも、どうやって考案したのかっていうことですね。なるほどね、なるほどね。21の勉強法は、僕が本を読んだりとか、それから、この世界に僕も20年いますので、どうやったら成績を上げることができるだろうか、試行錯誤をずっと毎年してきてますから、でそんな中で、成果を上げてきたもの、だから経験ですよね。
経験をいろいろこう書き出していったところ、21個あったんですか。
実は言うと、もっともっといっぱいあって、70近くがあったんですけども、それを子どもたち、中学生たちとかセミナーっていう場で効率よく伝えるためには70個なんか伝えてられないので
多すぎますね、ちょっとね。
で去年は31個で伝えたんですが、31個だと伝えきれなくてですね、多すぎちゃって、で数を減らして21で、ちょっと覚えてないですが、21の質問って何か本があったんですよね。でそれが結構僕は残っていて、じゃあ21にしようっていうことで。21ってなんか不思議な感じじゃないですか、中途半端感が。20だと、
切りがいいですよ、ね、
21ってその1って何、
確かに
ね、っていうその謎めいたところに、いいなって魅力を感じて、
なるほど
21個にまとめたんです
が21個にまとめた、
実際はもっともっと数あります、なので21の勉強法2もやってって言わればやることもできます。
なるほど、それも楽しみですね。
そうなんですよね、
でも21の勉強法もかなり内容が濃かったので、
ありがとうございます。
これを、ね、実際に使って勉強して成績が上がったっていうのは嬉しいですよね。
嬉しいですよね、
はい。
だってまあ実際に、ね、小学生の中学受験や、中学3年生の高校受験で成果上げた勉強法しか伝えてないですから、まあ刺激的ですよね、これは上がるだろうなってやってみたいなって気持ちになりますもんね。
そうですよね、はい、21の勉強法を、ね、勉強したというか、お子様とかね、ぜひ使って夏休み使ってものにしてほしいですよ ね、
そうですね。
これから勉強法も身につけば、勉強するときにこう効率よく勉強ができるので、
本当そうなんですよね、
はい。
多くの人たちが勉強って長い時間やれば、あと頑張れば結果って出るって思ってるんだけど、そうじゃないっていう方法がずらーっと出てくるので、
当ですよね、
これでもあれですよね、どこかの方を声かけてくだされば、まあ、日程が合えば僕出張してもいいですけど、ね、
ぜひ多くの方に
本当そうです、多くの人に知ってもらいたい、
はい、
う
ん、なのであの勉強をそもそも机に向かってやるぞっていう気になんかやってもでもうまくいかないってなってたらやっぱり勉強法が分かってないからっていうところに気がつくと思うんですよね、そこにこの21の勉強法を取り入れたら、あ、こうすればもっとうまくいくんだとかね、苦手な勉強法もあると思うので、うんうん、取り入れてほしいなって思いますよね。
本当そうですよね、はい、今回の質問者のように成績をぐんと上げることができてしまうと、
はい、はいはい、
ぜひ
取り入れて勉強を進めていただけたらなと思います。
はい、
はい、そして2つ目の質問ですね、
うん、
まあ、テストで点数が、まあ、あまり良くなかった後輩には、うん、何という言葉を返してあげるのが適切ですか。
なるほどね、これ後輩が悩んでいるのか、うん、
はい、
それとも、こちらが先輩側が、あいつ困ってそうだなって察しているのか、それによっても態度違ってきますよね。
ああ、そういうふうに捉えました、
うんうん、というのは、うん、本人が望んでない限り、声かけてももう馬の上に念仏ですから、意味がない、
うんうん、
だから本人が、声をかけてきてない、相談してないならば、まあ、ほっとけばいいんじゃないですかと思うんです。
あ、
うん、で本人が声をかけてきたならば、そうか、どんなことで悩んでるんだって具体的にこう聞いてあげて、ね、国語の勉強でとか、実は言うと勉強が、してる時に集中ができないんですとか、こう質問してってあげれば、どこで困ってんのかっていうのが見えてくると思うんですよね。でそれに対して答えてあげればいいんじゃないのかな、うんうん、
まず困っているか困ってないかっていうところの判断をするってことですね。
そうですね、
はい、
うん、
ただじゃあ僕点数落ちちゃったんですよってただ落ち込んだ風にこう言われた時に、うん、私はこの子はね、うん、どうし良くなかったんですよって言われた時になんで声を返せたらいいのかを質問してると思ったんですけども、
うんうんうんうん、
ちょっと今のフライさんの話だと、
うん、
その先を言ってるような気がしたんですけど、
うんうん、
その今の私の質問分かります、
うんうん、
ベスト悪かったんですよって言った時に、うん、じゃあ何て返したらいいのかなって聞いてるのかなと思ったんですよ、
うん、なるほどね、
はい、
そう何点だったのって質問を返してあげればいいんじゃないのかな、うん、本人がどうしたいかですよねこれ分かりは
確かに、
うん、ね、ただね、ダメだったんだっていう愚痴を聞いてほしいだけなのか、ね、でそこから、実はアドバイスを
欲しいのか、
ね、そう欲してるのか、
はい、
そうによっても違ってきますもんね。だから質問で返してあげればいいんじゃないのかな、
うん、なるほど、
まあ、大変だったね、それはね、面白いね、面白くないねとか辛かったねとか、
うん、
で どうしたいの、
うんうん、
質問で返す。で本人の方が何とかしたいんだなって思いがあったり、うん、先輩はどういうふうに勉強してるんですかって、ね、逆に聞いてきてくれたらばしめしめですよね、
うん、
じゃあなとか、
はい、
こういうやり方があってなって話になってきてるもんね、うん、質問で返す。
なるほどそれ知ってるだけでちょっと対応の仕方が分かっていいですよね。
そうですよね、
はい、
うん、はい、そう思いました。
はい、はい、以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
今回で、5週にわたってお届けしてきました、うん、夏休みの、ね、中学生相談室が終わりになりますが、
はい、
また引き続き質問の方を募集しておりますので皆さんぜひ送ってください。
あれですよね、このお父さんお母さん大人の方からも、
うんうん、
あとは、ね、
ね、
この教育関係者塾の先生かなり大勢聞いてくださっているのでどんどん質問を、
はい、いろんな質問を ね、
そうですね、
はい、勉強のことだけではなく今回みたいに人間関係のこともね、
はい、
ありましたのでいろんな質問をお待ちしておりますので、はい、ぜひこちらの方へ送っていただきたいと思います。
なんか質問って言うとちょっと 上、うん、上からみたいな、ね、こっちの対応になっちゃうかもしれないので、
はい、
一緒にねこう、うん、解決の糸口なんかを考えさせてもらえたらなって思ってます、
ね、そうです ね、
ね、よろしくお願いします。
はい、はい、皆様からの番組の質問だけじゃなくて感想とかね取り上げてほしいテーマなども引き続き募集していきたいと思いますので、
うん、本当そうですね、はい、教育が大きく変わってきている時なので、うん、みんなで一緒に考えていきたいですよね。
いいですね、そういうねポッドキャストを配信していきたいですよね。
ということなんでお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。質問や感想取り上げてほしいテーマなどは 株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。